第9週、ザクロの地、バーズアイビュー、ローマ数字1。聖書において、ザクロが表徴するのは、命の豊満、命の満ち溢れと美しさ、命の豊富の表現です。申命記8章8節、小麦と大麦と葡萄と一軸の木とザクロのある地。A、熟したザクロとその種は、命の豊満と命の満ち溢れと美しさとの印象を与えます。B、私たちがキリストを小麦、大麦、葡萄の木、一軸の木として経験し享受するなら、キリストの命の満ち溢れが私たちと共にあり、キリストの美しさが私たちの周りにあるでしょう。これがキリストをザクロとして経験することです。C、私たちは命において成長して円熟するならザクロとなります。コロサイ2章19節、頭に結びついて、この方から体全体は神の増し加わりによって成長するのです。1章27節、あなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。私たちはこのキリストを告げ知らせ、知恵を尽くしてすべての人を戒め、すべての人を教えています。それは私たちがキリストの中で完全に成長したすべての人を捧げるためです。1. 私たちは、主イエスに対する私たちの愛から進んで彼によって支配され、規制されればされるほど、ますます命において成長します。2. 私たちは、キリストがすべてを含むことと、すべてに拡張することのビジョンを見るなら、私たちの全存在をこのキリストに集中させるでしょう。そうすれば、彼は私たちを満たし、私たちに浸透します。スモール A、私たちの存在は広大な、計り知れないほど豊かな、拡張するキリストで占有されます。B、私たちにとって生きることは、私たちを所有し、ご自身で私たちを満たし、占有するキリストとなります。エペソ3章17節、またキリストが、信仰を通してあなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、18節、力に満たされて、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さが何であるかを会得し、あなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように。3. キリストの中で完全に成長することは、キリストで満たされ、浸透され、飽和されることです。スモール A、これは、私たちの存在のあらゆる部分がキリストで占有されることです。B、これが命における成長、また命における円熟であり、コロサイに啓示されているキリストを経験した結果です。ローマ数字2、ザクロと金の鈴が大祭司の上服、紹介を表徴するの底部にありました。出エジプト記28章33節、その裾に青色と紫色と緋色の撚り糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつけなければならない。34節、すなわち、上服の裾の周りに金の鈴とザクロ、金の鈴とザクロとなるようにしなければならない。A、紹介は人生において命に満ちているべきです。これが天布で作られたザクロの意義です。B、紹介は人生を 命の豊満の表現のために持って、おり、また神聖を金の鈴を鳴らすために持っています。1、命の豊満は生戒の人生において表現されますが、警告の声は生戒の神聖、金の鈴において表現されます。2、私たちはまず命の豊満の表現を持ち、次に金の鈴の音、生戒の神聖から出る語りかけを持ちます。3、私たちの人生において表現される命の美しさと、金の鈴から出る神聖な音は、正常な生戒生活の印です。ローマ数字3、宮の柱の頂にある中棟を囲む200のザクロは、命の豊富の表現を強調します。エレミア52章23節、空中に向かって96のザクロがあり、周りの網細工の上には全部で100のザクロがあった。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。A、自分自身を裁く者、聖道と自分自身を無と考える者は、錯綜した複雑な状況、格子細工の網と鎖細工の飾り紐のただ中で、完全に責任を担うことができます。なぜなら彼らは自分自身によってではなく、神にある信仰、百合の花の細工によって生きるからです。ですから、彼らは200倍の命の豊富、ザクロを表現します。B、100個ごとのザクロのうち96個が空中に露出しており、4個が覆われていました。1、命の豊富の表現は永遠に完全であり、復活の神聖さの中に、またその霊の中にあります。2、100個ごとのザクロのうち4個が隠されていたという事実は、私たちの天然の存在、私たちの天然の命、私たちの自己が隠されなければならないことを示します。3、私たちの天然の存在が消え去るとき、私たちは96個のザクロ、霊的な空気の実際の中にあるキリストの命の豊かな表現を持ちます。ローマ数字4。画家によれば、ザクロには、個人の信者とキリストの愛情に満ちた交わりの全身的な経験において、霊的な意義があります。A、あなたの両頬は、ベールの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。4章3節後半。B、私はクルミの果樹園へ下って行きました。谷間の新緑を見るために、またブドウの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために。6章11節。C、私たちは早く起きてブドウ園に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかを見ましょう。そこで私の愛をあなたに与えましょう。7章12節。D、私は私のザクロの果汁からの香料を混ぜたブドウ酒をあなたに飲ませましょう。8章2節後半。E、あなたの若枝は、最上の実を結ぶザクロの果樹園。4章13節前半。1、キリストが彼を愛する者を享受することにおいて、彼女は閉じられた園であって、あらゆる種類の異なる色の植物を、 内なる命の様々な表現として成長させ、また様々な香りの植物を円熟した命の豊かな表現として成長させます。2、これは種にとって愛する者の美しさとなります。キリストを愛する者は、今や命において豊かであり、身を生み出して、養い、新鮮にし、甘い香りを放ち、美しい色を展示し、キリストに享受していただきます。ローマ数字5。第二ペテロ一章三節から八節には、神聖な性質を享受することを通して持つ、卓越した美徳の発展があります。第二ペテロ一章三節。彼の神聖な力は、ご自身の栄光と美徳によって、私たちを見せてくださった方を知る、全き認識を通して、命と経験に関わるすべての事柄を私たちにすでに与えています。五節、まさにこのゆえに、勤勉の限りを尽くして、あなた方の信仰に美徳をあふれるばかりに供給し、美徳に知識を。七節、経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を供給しなさい。A、命と経験に関わるすべての事柄とは、神聖な命の様々な面であり、それらは予期知の産物の豊富によって予表されています。1、命は内側のものであり、私たちが生きることができるようにします。経験は外側のものであり、内側の命が外側で表現されることです。2. 命は内側のエネルギー、内側の力であって、外側の経験を生み出します。それは栄光へ導き、また栄光という結果になります。B. 信仰はすべてを含む命の種と考えられ、愛はその完全な発展における実と考えられるでしょう。C. 最終的に私たちは命における完全な発展と円熟を持ちます。それは信仰という種から、美徳と知識という根、自生という幹、忍耐と経験という枝枝を通して、兄弟愛と愛という花と実へと至ります。アーメン。
クルーシャルポイント1、命の豊満は、紹介の人生において表現され、警告の声は、紹介の神聖において表現される。ローマン数字に、ザクロと金の鈴が、大祭司の和服、紹介を表彰するの、底部にありました。出エジプト記28章33節、その裾に青色と紫色と、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつけなければならない。34節、すなわち上服の裾の周りに金の鈴とザクロ、金の鈴とザクロとなるようにしなければならない。A、紹介は人生において命に満ちているべきです。これが天布で作られたザクロの意義です。B、紹介は人生を命の豊満の表現のために持っており、また神聖を金の鈴を鳴らすために持っています。1、命の豊満は紹介の人生において表現されますが、警告の声は紹介の神聖、金の鈴において表現されます。2、私たちは、まず、命の豊満の表現を持ち、次に、金の鈴の音、すなわち紹介の神聖から出る、語りかけを持ちます。3、私たちの人生において表現される命の美しさと、 金の鈴から出る神聖な音は、正常な紹介生活の印です。私は長年の紹介生活を通して、若い兄弟姉妹の語りかけによって、何度も警告されてきたと明かしすることができます。それは私が不注意に歩かないようにと、私を警告する小さな金の鈴の音を聞くことのようです。私たちが皆、私たちの人生における命としてのキリストの豊満を表現するとき、私たちの間に多くの金の鈴があるでしょう。それから、紹介の神聖を通して表現された神の語りかけ、神の御声があるでしょう。私たちそれぞれの中にある量の神聖があります。この神聖の要素から小さな鈴が鳴るように、音が小さな規模で出てきます。どちらが先に来るのか、鈴の音か、それとも命の豊満の表現かを告げることは困難です。いずれもキリストの長い一層としての紹介の中にあります。紹介の中で私たちは人の統制の音にいません。しかしながら私たちは皆ザクロと鈴によって統制されています。正常な紹介生活の印はザクロと鈴です。適用、青少年、大学生、新人編、証1。私は中学生の時にあまり勉強していなかったので、高校では一生懸命勉強して良い大学に行きたいと考えていました。そのため両親に自分からお願いして、高校1年生の時から有名な予備校に通わせてもらいました。しかし、どれほど勉強しても、模試の判定は上がりませんでした。高校3年生の夏になっても、成績は上がらず、足りない学力を補うために、志望校を絞って集中して勉強するように指導されました。私はこのまま、偏差値の高い志望校に絞るのか、それとも諦めるのか、とても悩みました。しかし内側で、次のような種の小さな警告の語りかけがありました。あなたは中学生の時、勉強を怠けていました。高校になって、最初にあなたが祈ったように、私と結合し、私と共に最後までベストを尽くすように。この警告の言葉により、私は完全に主により頼みました。私は徐々に命と平安の感覚に満ちていきました。受験前日の主日集会には、今までにないほど喜びで満たされて参加し、予言しました。最終的に主の祝福のもとで、模試の偏差値では合格する可能性のほとんどなかった第一志望の大学に合格することができました。主に感謝します。受験の時も紹介生活の中で、主から警告の語りかけがあったことが、私の大きな助けとなりました。証2、訓練1年目の最初の頃、私は一人バブテスマすることができました。私にとっては初めて得た身で、我が子のように感じました。彼女を大切に思いすぎるがゆえに、どのように牧養していけばよいのかがわからず、たくさん思い患っていました。少しでも LINE の返事が返ってこなかったりすると、何かがあったのではないかといろいろ想像して、ご飯も食べることができませんでした。また、何をやれば、何を話せば、彼女は喜んでまた接触してくれるのかと、頭の中でいろいろ考えて、自分の天然の力に頼って接触し、行動していました。一人の姉妹にこのことについて交わると、彼女は自分の思いに落ち込むのではなく、主に信頼して彼女のために祈る必要があると言ってくれました。このような環境の中で、私たちは自分の天然の力で何かを行おうとするのではなく、百合の花のように主に完全に信頼することを学びました。その後、 自分の天然の力に頼って新人を養おうとするとき、内側でアドバイスしてくださった姉妹の言葉を思い出しました。そして主が次のような警告の言葉を語ってくださいました。自分に頼るのではなく、私に来て、私に触れ、私を享受し、私に頼りなさい。私は主に戻ることができました。祈り、おー、主イエスよー。紹介は人生における命の豊満の表現を持ち、また神聖からの警告の語りかけを持ちます。紹介生活の中で主の抱負を享受し、主からの語りかけによって制御され、神人の正常な生活を持つことができます。私の人生において命の豊満を表現できますように、同時に私は堕落しやすいので、金の鈴、神聖の警告の語りかけを聞く必要があります。
クルシャルポイント2、天然の存在が消え去るとき、霊的な空気の実践の中にあるキリストの命の豊かな表現を持つ。ローマ聖地3、宮の柱の頂にある中東を囲む200のザクロは、命の抱負の表現を表彰します。エレミア52章23節、また空中に向かって96のザクロがあり、周りの紙細工の上には全部で100のザクロがあった。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。え、自分自身を裁く者、正当と自分自身を無と考える者は、錯綜した複雑な状況、格子細工の網と鎖細工の左紐のただ中で完全に責任を担うことができます。なぜなら彼らは自分自身によってではなく、神にある信仰、百合の花の細工によって生きるからです。ですから彼らは200倍の命の豊富、ザクロを表現します。B、100個ごとのザクロのうち96個が空中に露出しており、4個が覆われていました。1、命の抱負の表現は永遠に完全であり、復活の新鮮さの中に、またその霊の中にあります。2、100個ごとのザクロのうち4個が隠れていたという事実は、私たちの天然の存在、私たちの天然の命、私たちの自己が隠さなければならないことを示します。3、私たちの天然の存在が消え去るとき、私たちは96個のザクロ、すなわち霊的な空気の実際の中にあるキリストの命の豊かな表現を持ちます。私たちの命の抱負の表現は永遠であり、復活の新鮮さの中にあるだけでなく、絶対にその霊の雰囲気の中にあります。私たちが死で満たされた状態の中へと入るときはいつも、息苦しさを感じます。しかし、私たちが命の抱負の表現で満ちた状態の中にあるとき、自分が霊的な雰囲気の中にいることがわかり、新鮮にする、空気があることを感じます。これが空中に向かっている96個のザクロの意味するものです。100個ごとのザクロのうち4個が隠されていたことは、私たちの命の抱負の表現が永遠であり、復活の中にその霊の中にあり、4という数で表彰される私たちの天然の存在は追われていなければならないことを示します。私たちの天然の命、天然の存在、自己、自我は完全に隠されなければなりません。キリストの抱負が表現されているとき、他の人は復活の中、その霊の雰囲気の中にある命の抱負の永遠の表現を見ることができますが、私たちの天然の人がどこにいるかを言うことは困難です。私の自我が追われていることを見るのは、なんと意味深いことでしょう。私が追われるときはいつも4という大きな数がそこにありますが、96は去ってしまうでしょう。空気ではなく、ただ天然の命、古い人、自我があるだけでしょう。 しかし、4という数が消え去るときはいつも、私たちは96個のザクロ、空中のキリストの命の豊富な表現を持つでしょう。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。しかし、私は32歳の時から特別集会で台湾の同僚者の通訳をするようになりました。私は体力と集中力に自信があったので、自慢の体力と集中力に頼って通訳を行っていました。しかし、特別集会終わると、ヘトヘトに疲れ切れてしまい、病人のように弱くなりました。そんなことがしばらく続いた後、主は私を憐れんでくださり、私に次のように語ってくださいました。あなたは自分の体力と集中力に頼ってはいけない。私があなたの真の体力、集中力、理解力である。私は主に開いて、この啓示に従って祈りました。そうすると、すぐに私は主の中で緊張しないで、集中して通訳をすることができるようになりました。集会後、消耗しきれてしまうこともなくなりました。33歳の時に、消費財メーカーで世界最大手の会社に転職しました。この会社では新卒で入社した社員はすべて京都大学、大阪大学などの一流大学の出身者でした。彼らは営業力や科学的知識において私よりずっと優れていました。この時に私は正直にその事実を認めて次のように祈りました。主イエスよ、彼らは私よりもかなり優れています。しかも彼らは夜遅くまで残業しています。私は能力において踊っており、紹介生活の集会や訪問であまり残業はできません。このような状況で通常であれば私は必ず失敗します。しかし私はなおあなたに来て、あなたに触れたいのです。そしてあなたと結合し信頼します。私は劣等感の中で打ちのめされていた時も、主に信頼することを学びました。その後、主は私に次のように示してくださいました。あなたの自己の中には劣等感があり、高ぶりがある。しかし、あなたは信仰によって自己から出てきて、私の中の卓越した修行を享受しなければならない。私は主を享受することで、徐々に劣等感から解放されるようになりました。同時に他の人の作れた長所を尊重するようになりました。1995年から2011年の間、私は外資系会社で働いていて、3回の転職の大変化を経験しました。私は転職の秘訣は、主の臨在が私と共にあるにあることに気づきました。出エジプト33章14節、エホバは言われた。私の臨在があなたと共に行って、私はあなたに安息を与える。15節、モーセはエホバに言った。もしあなたの臨在が私たちと共に行かれないなら、私たちをここから登らせないでください。私は自分の天然の感覚を否み、主の臨在と平安に注意して、転職において主に導かれました。ある時は私は転職しないことを決めた後、明らかに平安を失いました。そこで私は思いを変えて転職することを決めました。私自身はなぜ転職しなければならないのかよく理解していませんでしたが、内側の主の導きに従って転職しました。そして主の臨在と祝福を経験しました。私は3回の転職の度に、会社における地位を一般社員、マネージャー、ディレクター、バイスプレジデントと大きく前進させることができました。2011年311の東日本大震災の後、福音会展において私たちは次のように宣言し始めました。I'm nothing but sin. Apart from you, I can do nothing. But I can do all things in you who empowers me.私は罪に他なりません。あなたから離れて私は何もできません。しかし、私を力つけてくださるあなたの中で、すべてのことを行うことができます。 このようにして、私の自己の中の劣等感と高ぶりが少しずつ隠されるようになってから、会社においても命の抱負の表現が少しずつですが、明確に現れるようになりました。そして、東京大学の博士、郷土大学修士などの最高の学歴を持った部下たちを大勢持つようになりました。私はできるだけ彼らの能力を最大化するように努めました。彼らをうまくマネージメントできたので、業績を上がることができたと思います。その結果、私は彼らからも信頼され、尊敬されることができました。祈り、オーシューイエスよ。私の自己の中の劣等感と高ぶりが少しずつ隠されなければ、命の豊富な表現は現れることはできません。私の天然の存在が消え去るとき、霊的な空気の実践の中にあるキリストの命の豊かな表現を持つことができます。私は毎日告白します。I'm nothing but sin. Apart from you, I can do nothing. But I can do all things in you who empowers me.